はい、再開いたします。引き続いて一般質問を行います。それでは那須由美子さんの質問を許します。3番、那須由美子さん。はい、
それでは事前に通告させていただきました事項につきまして質問をさせていただきたいと思います。観光地として再度訪れたいと思えるおもてなしをについてです。まず一つ目としまして、おもてなし広場ができて以降、また駅前広場やヤホール駐車場においてマルシェの開催等により、以前は菊祭りやもみじ狩り、神社の参拝に訪れる方々の年齢層は高めだったように思いますが、近年では若者や若年ファミリー層の観光客も格段に増えたと感じております。先日、菊祭り開催中に訪れた赤ちゃん連れのお客様からお困りの声が届きました。ヤホール周辺にベビールーム、いわゆる授乳室がなくて困っていたということです。大型商業施設であれば必ず設置しているであろうベビールーム。弥彦村は商業施設ではありませんが、観光に訪れるお客様の若年化に伴い、観光エリアの一拠点となるヤホール内にベビールームの設置はできないものか、イベント開催時のみの使用となっている施設の有効活用にもつながるのではないでしょうか。また、指定緊急避難所として登録されていることもあり、避難所として活用される際にも大いに役立つのではないでしょうか。続いて2点目ですが、先日、ライトアップ期間中に弥彦公園に訪れ、リニューアルされた写真スポット、逆さもみじに魅了されてきました。時間の都合上、消灯時間となる数分前に訪れてしまったのですが、まだまだ若い観光客の皆さんでにぎわっていました。ライトアップの消灯時間は周知はされてはいますが、消灯した後あまりの暗さに悲鳴が上がっていました。常夜灯や街灯がついておらず、全く視界が確保できずに、非常に危険だと感じました。これはライトアップ時期のみの全消灯しているのか、だとすれば入場制限、時間制限などをかけなければ危険が伴うではないかと思いました。弥彦公園は紅葉の時期に訪れる以外にも、夜の散歩に訪れたりする方もいるのではないでしょうか。夜間、常夜灯などの点灯はできないものか伺います。続いて3点目です。菊祭り開催期間の平日に弥彦神社に訪れた際、参拝者駐車場の道路、かっこ森の道が渋滞しており、30分全く動きませんでした。観光に来られた方は、駐車場が他にあることが分かりにくいためか、手前の参拝者駐車場に駐車をしようとし、待機するため、渋滞を引き起こしているものと思います。奥に進んだところや左折した先にも駐車場があることが分かるような立て看板があると良いのではないでしょうか。また、満車か空車かの表記もないので、待機してしまうとも感じました。せっかく来ていただいたお客様には、気持ちよく訪れていただきたいと思いますし、また訪れたいと思っていただきたいと思っています。車を U ターンして帰られた人も何人もいました。それらの看板等の設置はできないものでしょうか。最後に、去る6月5日の弥彦山山頂にて行われた東京2020聖火リレーミニセレブレーションにおいて、 情報保障の配慮の要望に対して迅速に答えてくださり、手話通訳がつけられたことに感謝いたします。それと同時に、弥彦村にとってはとても大きな一歩だと感じました。現在は新型ウイルスの影響で新しい生活様式でマスク生活となりました。マスクの下に隠された表情や唇の動きを頼りにできず、ろうの方にとってはこれまで以上に不便さを感じていると察します。実際に観光で弥彦村に訪れたろうの方がとても対応が冷たく感じたという声を耳にしたことがあります。観光地、宿泊施設や商店などで使える実用的な手話の講習会を開き、対応ができる人材の普及により大きく印象は変わると感じています。すべての人にまた訪れたいと思っていただきたい。他の市町村で行われているような出張手話講座などを行うなどして、情報保障としてのおもてなしもできないものか、以上の4点についてお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
はい、それでは答弁を取ります。
はい、村長。
ただいまいただいた脱税委員会のご質問、ご提案は極めて具体的な内容でございますので、担当課長のより答弁させていただきます。
はい、情報観光課長。はい、
それではお答えいたします。一つ目、ヤホール内にベビールーム、かっこ授乳室の設置ができないかとのご指摘についてですが、ヤホール脇多目的トイレにはおむつ交換台が設置されており、現在のところそこを活用していただくようにご案内しているところでございます。ご指摘いただいております通り、近年おもてなし広場周辺には若いファミリー層のお客様が多く訪れていると感じております。小さなお子さんのいらっしゃるご家族でも安心して観光を楽しんでいただくため、ベビールーム、授乳室につきましては設置する方向で考えております。続きまして2つ目のご質問です。弥彦公園ライトアップ消灯後において常夜灯および街灯がついておらず、全く視界が確保できず非常に危険と感じた。ライトアップの時期のみ全消灯なのか、また夜の散歩に訪れる方もいらっしゃるので常時点灯できないかとのご指摘についてですけれども、本年ライトアップのリニューアルにあたり、ライトアップ用のライトは午後4時50分から午後9時15分まで点灯するようにタイマーの設定を行い、公園内の街灯に関しましてはこれまで通り夕暮れ時から午後11時まで点灯する従来の設定を維持していたものと認識しておりました。しかしながら本年は街灯が常時消灯していたとのことでありますし、那須議員のご指摘を受け原因を調査いたしましたところ、落雷によりショートを起こして消灯していたということが判明いたしました。現在復旧対応中でありまして、近日中には街灯機能が復旧する予定でございますので、今後はライトアップ期間中であるか否かにかかわらず、公園内が一定の明るさを確保できるよう施設管理に努めてまいります。また今回は那須議員のご指摘により判明いたしましたが、今後適時点検やパトロールを行うことで異常等の早期発見対応に努めてまいります。ありがとうございました。続いて3つ目のご質問です。弥彦神社周辺において渋滞が発生しており、観光客の方に駐車場が分かりにくいため、場所や状況を示す看板等の設置はできないかとのご指摘についてですが、例年観光客が集中する期間である 11月上旬の土曜、日曜、祝日の期間において、弥彦神社周辺駐車場及び交差点に警備員、交通整備員を配置しております。本年は11月3日水曜日祝日、6日土曜日、7日日曜日の午前10時から午後3時までの間、交通規制を行いました。交通規制を行っている期間におきましては、警備員、交通整理員を配置し、第一駐車場前に満車の看板を設置するなど、状況の表示対応も行っておりますが、限られた予算の中で、菊祭り開催期間の全期間において、警備員、交通整理員を配置することが難しく、現状では最も混雑が予想される期間に限定して対応をしているところでございます。11月29日の月曜日には、役場担当課および警備会社等の関係者で、来年の渋滞対策について検討会を開きまして、今後の対応について議論を進めております。また、本年は弥彦観光協会のホームページにおきまして、道路規制図や弥彦線の電車時刻表の公開、弥彦周辺道路の動画ライブ配信を行いまして、弥彦観光地訪問前に、前の情報発信に注力いたしました。今後はそのような情報発信に加えまして、駐車場の分かりやすい位置図や、どの駐車場がどのくらい混雑する傾向にあるのかといった内容につきましても、観光客の方がアクセスしやすいように工夫をし、ソフト面において渋滞対策を強化したいと考えております。続いて4つ目のご質問です。聴覚に障害をお持ちの方への配慮として、観光地、宿泊施設、商店等で使える実用的な手話の講習会を開催し、対応ができる人材育成により情報保障のおもてなしもできないかという内容についてですが、現状では弥彦街歩きマップというのをですね、どこでも入手できるように各商店にも配布し、またその街歩きマップを看板化した案内看板、それを本年3期増設するなど視覚的にご案内できるように対応したところでございます。手話対応につきましては、受講者となる商店主の方などどの程度希望するのか、あと適当な講師の先生が確保できるのかといった課題もございますので、例えば昨今発展の目覚ましいデジタル技術などを用いまして聴覚に障害をお持ちの方と気軽に意思の疎通を図れるような方法がないかなど、多様な可能性を考慮した上で、弥彦観光地のソフト面においてですが、バリアフリー化を目指してまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、夏に、
はい、一つ一つ丁寧なご答弁ありがとうございました。まず初めのベビールームについてなんですけども、ヤホール前の多目的トイレにておむつ交換台が設置してあるところで、まあ、今は授乳のそちらで対応しているというお話だったんですけども、その後、まあ、設置する方向で考えているということで大変ありがたいなと思ったんですけども、基本的に私は授乳っていうのは赤ちゃんにとって食事だと思っていますので、食事をトイレの中でっていうのは考えにくいことだと思ってますので、トイレ、多目的トイレに、ベビーベッドというかおむつ交換台があるだけでは不十分と考えています。今は割とこう新しいトイレには弥彦村においてもおむつ交換台が結構設置されているのを確認しています。で、町 弥彦町歩きのアプリにおいてもおむつ交換台はここのトイレにありますよっていう情報が載っていますし、とても助かるなと思うんですけども、やはり授乳室って検索するとなかなかないというのが、で新しくされた競輪場には授乳室が設置されていますが、なんかそちらにご案内することもなかなか厳しいと思いますので、ぜひぜひそちらの方はトイレに設置するのではなくて、トイレと確立されたところに授乳室っていうのは作っていただきたいなと私は思います。でライトアップの件ですが、ライトアップ後の消灯の件ですが、まあ、落雷により街灯機能が機能していなかったということだったんですけども、私もまた嘘言っちゃいけないなと思いまして、昨日もまた9時過ぎてからちょっとどうなのかなと思って見てきたら、やっぱり全く街灯がついてなかったので、そちらはまた対応していただきたいですし、また私が今回この指摘をされなければ分からなかったことなので、今後定期的にそういった点検などを行っていきたいというご回答だったので、今後もそのように対応していただきたいなと思いました。それから駐車場の件ですが、予算の都合上、まあ、11月3日、6日、7日といった日にちを限定しての交通規制でしたりとか、あと誘導員さんの配備とかという話だったんですけども、あと第一駐車場には立て看板で満車ですよというお示しをしたりとか、そういったのは検討されているんだなというのがとてもよく分かったんですけども、例えばその期間中とても予算がかかるっていうことであれば、そもそもその駐車場がどこにあるかって、まあ、アプリで使うそういうのを分かりやすい駐車場を示していくっていうことも考えられているということだったんですけども、常設した看板でこちらにも駐車場ありますよみたいな分かりやすい表記をしたなんか看板を設置するとかいうことはできないものでしょうか。お伺いします。すいません。
ただいまの内容についてなんですけれども、県道で、吉田の方面から向かってきた、ファミリーマート、弥彦の入り口であるコンビニのファミリーマートの交差点のところには、4基ほど、寺泊方面から来る道路にもありますし、吉田方面から来る道路にも一応矢印、まあ、簡単でちょっと分かりにくいのかもしれないんですが、簡単ではありますが、一応駐車場のご案内の看板は期間中ずっと設置してございます。あと新潟の方から来るところにも一箇所設置はさせていただいております。
はい、那須議員。
はい、毎年菊祭りのシーズンになると役場も臨時駐車場として開設はされています。それでシャトルバスも出ていない。じゃあ矢作駅から電車に乗ってっていう形、まあでもそれでも電車の時刻表を明記したりとか、そういうアプリ SNS を使って SNS? そういうデジタルを駆使してっていう形で伺ってるんですけども、実際に役場の駐車場をご利用になってる方っていうのはいらっしゃる感じなんでしょうかね。
はい、観光情報課長。
役場駐車場の利用状況に関してなんですが、本年は、6日の土曜日と7日の日曜日、とてもお天気がよく、とても渋滞をした日だったんですけれども、この日、6日、常時20台ほど役場の駐車場には車が止まっておりました。で、夕方になってからこう電車を使って帰ってこられるご家族の方もお見受けしておりますので、有効に活用はしていただけていると思っております。
那須議
員。はい、ありがとうございます。4点目の手話というか情報保障によるおもてなしの件なんですけども、私が感じるのはもうそのなんていうんですかね、観光地であることで、その商店とかだけではなくて、役場の職員さんであったりとか、いや私も消防団に入っていまして、先日応急手当普及員として受講者の皆さんに普通救命講習を教える立場になったんですけども、そういう立場になった時でもあらゆる人がいることを想定して、そういった手話を使えるようになれたらいいなとか思う時があるので、何らかの形でそういった希望者を集めてそういう講習会をするですとか、で他の市町村では確か意思疎通支援事業とかいう中に出張手話授業とかそういうのが含まれていたと思うんですよね。なのでそういうこともなんかゆくゆくは考えていってほしいなと思って、今回この話を挙げさせていただきました。訪れてくれるすべての皆さんが弥彦村に来てよかったなって思っていただきたいですし、あったかかったなとかまた来たいなと思っていただきたいなと私は常々思っているので、今回その話をさせてもらったんですけども、多分これは観光商工課長だとちょっとわからないと思うんですけど、以前私がワクチン接種の会場にコミュニケーションボードを設置したらどうですかという話をさせてもらったときに、村長さんは、早急に対応しましょうという形で言ってくださったんですけど、ワクチン接種の会場でコミュニケーションボードが実際使われたかどうかというのは分かりますでしょうか。分からなければいいです。それでそういったコミュニケーションボードって言いまして、手話ができなくても図解してこんにちはとかありがとうとかで、今ワクチン接種でしたら具合が悪いです、私は熱っぽいですとか、分かりやすいその会場会場に応じたコミュニケーションボードっていうのが作れると思いますので、手話通訳とかと大きく考えなくても、商店とかそういう旅館の窓口ですとか、それに応じた観光地で使えるようなコミュニケーションボードみたいなのを作るのも一つの手かなと感じました。そういった導入はしていただけたらなと思いますが、いかがでしょうか。
なんですけれども、先般の那須議員のご質問から住民課の方の窓口で早期に作らさせていただいた記憶がございます。あとワクチン接種の会場においては受付の方の係の方でですね、顔写真の分かる免許証を出してくださいとか、そういったご案内の、コミュニケーションボードまではいかないんですけれど、1番から何番まで記した紙を見せてコミュニケーションを取れるような状況にさせていただいております。
ありがとうございます。通告書にないことを聞いてしまって申し訳なかったと思うんですけども、そういった難しく手話をするとかでなくて、おもてなしの心としてそういうコミュニケーションボード等でどんな人が来ても意思疎通が取れたらいいなと思います。ましてや今本当にマスクの下の口の動きで、割と聴覚の障害を持った人は口の動きを見て読心する、口を読み取ることができるのに、それが今できない状況ですので、これは耳に関わらず どんなところに不自由がある人でも来てもらった人に気持ちよく使っていただきたいなと思うのは一緒なんですけども、まあ、今回は赤ちゃんを連れたお母様が授乳室がなかったことや、せっかく来ていただいたのにもう本当にライトアップが終わったら真っ暗になってちょっと悲鳴が聞こえるような状況ですとか、あと駐車場問題は毎年毎年あることですけども、そういうことでもう来なくていいかなって思ってもらうのがとても残念だと思うので、まあ、ぜひぜひそういった細かいところで対応していって、また訪れたいと思う彌彦村で会ってほしいなと思います。はい、1点いいですか。ベビールーム授乳室の設置する方向で考えているとおっしゃってくださったんですけど、それはじゃあヤホールにという考えでよ。
ヤホールの、建物のなんて言うんでしょう、形状などを、まあ、考えまして、その中で作れるのか、また外に作らなくてはいけないのかというのは今後ちょっと検討をさせていただきたいと思います。
はい、最後にします。はい、はい、実際に実際の声ですので、そして今ママパパアプリだったかなんか、そういうここの施設にはおむつ台ありますよ、授乳室ありますよとかいうのが事前に調べられるアプリとかがあって、お母さんたちはもう前もって、じゃあここに行けば授乳室があるね、ここはないねっていうので調べて、なければ行かなくてもいいかなって思ってしまうママもいらっしゃいますので、ぜひぜひそこら辺は検討していただきたいなと思います。はい、あとはライトアップじゃないや、伝統の除夜灯とか の定期点検もしていただければなと思います。いろいろ面倒なことを言って申し訳なかったです。以上で私の質問を終わらせていただきます。
はい、以上で那須由美子さんの質問を終わります。続きまして本田隆根さんの質問を許します。9番本田隆根さん、はい、
通告に従いまして、弥彦村公民館事業と弥彦村文化会館および周辺整備について質問いたします。弥彦村の公民館事業は、かつては青年団活動、子ども育成会、公営結婚式、障害学習などさまざまな活動をし、参加者も多かったという印象があります。当時と異なり、少子化、高齢化が進み、空き家対策、地場産業の低迷など深刻な問題を多く抱えています。このような現状において、今後の公民館活動および社会教育について、そしてその拠点である弥彦村文化会館とその周辺について質問いたします。1、弥彦村の公民館事業の現状と課題は、また今後の取り組みについて伺います。2、多くの地域課題に対して公民館の社会教育はどのような貢献をすることができるかと、できるか、どのような貢献をすることができるとお考えか伺います。3、公民館事業に若年層15から29歳の参加が少ない、またどのように参加したらよいかわからないとの意見があります。次世代を担う 若年層の参画を促すための取り組みは伺います。4、弥彦村文化会館は公民館活動の拠点となっています。公民館事業を進めていく上でかねてより懸案になっている耐震改修、文化会館の存続についての所見を伺います。5、文化会館の周辺の城山森林公園は県により整備され村で管理しているとのことでありますが、どのような管理委託をしているのか、また公民館事業で城山森林公園を活用することについてのお考えを伺います。以上、5項目について質問いたします。よろしくお願いいたします。
それでは答弁求めます。教育長。
本田議員のご質問にお答えします。それで本田議員からは今5点質問を受けております。そのうち4番目の文化会館の今後の存続等についての所見ということでありますので、これは村長の方から直接お答えしたいということでお話が聞いておりますので、私の方は1から3までの内容と最後の5番の内容についてそれぞれお答えさせていただきます。最初に弥彦村の公民館事業の現状と課題、また今後の取り組みについてであります。今年度公民館講座を復活して孫子講座を3回、子育て講座を2回、弥彦神社についての講座を3回ということで合わせて8回の講座を開催いたしました。孫子講座や弥彦神社についての講座には多数の申し込みがあり、用意した座席が新型ウイルス禍ではあったんですけれども、ほぼ埋まる状況でありました。また参加者にアンケートを実施した結果、すべての講座でおおむね高い評価をいただいており、村民の学びに対する、欲求を強く、感じたところでもあります。一方、参加者の年齢層を見ますと60代以上の方が多く、若い人の参加が少ないことが課題になっております。講座の内容も関連するのかなと思いますが、今後の取り組みにつきまして、次年度講座の開催をやはり望む声も多数いただいておりますので、村民のニーズを確かめ応える形で開催を考えていきたいと思っております。次に2点目の多くの地域課題に対して社会教育がどのような貢献をすることができるかという、非常に本質的な質問であります。人口減少や少子高齢化、また、地域コミュニティの、衰退というようなことで、現代社会には数多くの課題が、発生しているというふうに認識しています。そのような中で社会教育が貢献できるものとして次の3つがあると考えております。1つ目は、人づくりになります。2つ目はつながりづくりです。そして3つ目が地域づくりになろうかと考えています。今後社会教育には地域の担い手である子どもや若者を交えた多世代交流を通じた地域の絆づくりや地域コミュニティの維持や再構築への貢献がますます求めているのかなとも感じているところであります。また一方で住民が主体となって行う地域づくりの活動の拠点として公民館がコミュニティセンターへと移行している例も数多く出ております。県内でも今出ております。地域の方が直接こう参加するようなスタイルに少しずつ移行してきているのかなということで、今いわゆる従来の公民館活動というのと一線を画して取り組むというような例も出てきております。いずれにしても 住民が地域課題に取り組むことを後押しすることが社会教育に関わるものの役割と思っております。から3点目は次世代を担う若年層の参画を促すための取り組みについてであります。議員の言われる通り若年層の参加が少ないことは先ほど課題として挙げさせていただきました。大きな悩みでもあります。理由としていくつか考えられますが、趣味が多様化していることや、遊びの形や価値観が多種多様になってきていることが、大きいのかなとも思っています。そういう中で先般彌彦村社会教育の会の方で地域づくり、の、交流会を実はもう第7回目を迎えてますが実施しました。その中で実は中学生も参加してくれたんですけれども、大人に混じってやはり柔軟な活動をするんだなというふうなことを思いました。そういう場のやっぱり大事さというのを感じた次第であります。いずれにしても、この若年層の参加というのは弥彦村に限ったことではなく、どの市町村でも抱えている課題であります。弥彦村はもちろんでありますけれども、他市町村の先進的な取り組みも参考にしながら、先ほどのことも含めながら魅力ある事業を企画し広報に努めたいと考えております。あと一つ、文化会館については、村長の方からこの後お話がまたあるということでありますが、最後に首里山森林公園の管理と公民館事業との活用についてですが、首里山森林公園の管理につきましては、所管する観光商工課が適宜業者に依頼し管理しているというふうに聞いております。また公民館事業で首里山森林公園を活用することにつきましては、先ほど中に申し上げましたけれども、住民の声を聞きながら要望あるものについてまた、順次取り組んでいきたいと、こんなふうには考えているところであります。以上、答弁を終わらせていただきます。
はい、村長。
文化会館の改修存続については、私、これまであまりはっきりした言い方はしなかったというふうに、自分なりに思っています。と申しますのは、今の耐震構造をやるだけでも、10億ぐらいかかる、全部、それから空調とかすべて耐用年数が過ぎてますんで、あれを使う、まともに使うためには、最低10億はかかるだろうと言われています。で今のこの令和3年度の今の弥彦川の自主財源の状況から見ると、やってやれないことはない数字ではあると思っておりますけれども、ただ、もしやるとしたならば、今の場所ではないところに新しく作らなければならないというふうに感じています。と言いますのは、当期間、あそこに高齢者の方が行き着くとほとんど無理なんです。で自分で車を運転する方でも当期間は凍結したりして非常に危険であると、そういうことからしましてね、もう少し平場のところに作らなければならんだろうというふうには思っておりました。で、言葉を濁してましたのは、午前中 の, 質問の古川議員からの質問の中で、答弁の中で私答えさせていただきましたけれども、バンクが250メートルの一周のドーム型の競輪場、これ今千葉で作ってます。で私もこれを作りたいと経済産業省の担当課長のところ、担当室長のところに言いました。その時に、要するに作るにあたっては公共地域のコミュニティとかいろんなところに、競輪だけじゃなくいろんなところに活用するような施設でないと許可はしませんとはっきり言われまして、実際千葉市もあれは中全部木で覆われてますから非常に使い勝手がいいんで、いろんなことを考えております。でその時に今の文化会館の機能をその中で一緒にしたら一番いいんじゃないか。でさらにこれは那須議員からの質問がありましたように、菊祭り、もみじ公園の時の大渋滞をやるためには、解消するためにはどうしてももう一つでかい駐車場が必要になっています。ただこれ3ヶ月ごとに、季節ごとに臨時駐車場を作ろうとすると、私も東京から業者に来ていただいて試算しまったら最低でも7,000万かかります。で毎年毎年7,000万なんてこんな払えるわけない。でドーム球場、競輪場を作れば 1000台ぐらいの巨大な駐車場を合わせてできるんで、それまでなんとかし持っていきたいということで、実はそう思って動いてました。ところがこれも古川議員のところにお答えしたんですけども、まず 100% 難しくなったんです。っていうのは、今先詳しいことは申し上げませんけども、250バンクの経営について残念ながら1本か1本に動いてないんです。ということは、そう、250のバンクでなくても、さっき最初にちょっと申し上げました海外への車検の販売は可能だっていうふうなものが出てきましたね。そういう動きも出てきましたんで、絶対に250メートルの同型バンクが必要ってないという方向で今中央の方で動いてます。そうするとこれはもう無理だと。で、当初教育省が答えてもらおうと思ったんですけども、それがダメならば自分で本当にやってやらざるを得ないだろうというふうに思っています。変えました。それができないならば、でその時にやっぱり駐車場も兼ねて、皆さんがもっと来やすい場所にどこか探して、そこに作らざるを得ないだろうと。でただし、その闇雲に作ったら、要するに財政、公債比率がものすごく増えたりなんかしたら困りますんで、今年本当はやりたかったんですけど、屋敷村財政中期計画、これを来年作って、その中で財政的にあまり村に負担のない時期を選んで、やることにしたいなというふうに今考えております。ですから、もうこれ最終的には委員会かなんか作って、皆さんの村民の皆さんの声も聞きながらやらざるを得ないと思ってるんですけど、今のところでまま解体して、解体するだけでまた3億ぐらいかかりますかね。でやるよりももっと皆さんが簡単に来やすいところで、しかも駐車場の解消問題の解消にもつながる場所でやらざるを得ないだろうなと思ってましてね、来年から具体的な方向について検討を始めたいと思いますので、ご理解いただきたいというふうに思います。
はい、本田議員。
はい、ありがとうございました。せっかく村長さんが今新しい、お話をさせ していただきましたので、そこからお聞きしたいと思っておりますけど、長年私も文化会館の審議会等に参加したりしてまして、なかなかその結論を言いますとお金ということになるんでしょうけれども、今のその設備機器、特に設備機器ですけれども、あと特定天井の問題があります、耐震のちょっと不足した部分、あれらをずっとやると、まあ、13億とか、なんかいろんな相当な費用がかかるということを伺っていましたし、住民の皆さんは、ああ、せっかくあるものだから、なんとか存続していただきたいという方も多いかと思いますけれども、これほどの大きな、あれほどの大きなその会場といいますか、大ホールですかね、ああいったものが果たしてこの村の大きさにおいてですね、必要かどうか、また隣隣接市においてたくさんのその施設がありますので、私どもは意外とそちらの方へ行った方が大きなイベントに参加できるのではないかと、そういったことも考えられます。今あえてその文化会館の存続につきまして教育省にお聞きしましたのは、公民館事業というのがなかなか開かれた公民館ということを考えたときにですね、位置ではやっぱしなかなか厳しいだろうということで、全く村長さん、村長の言われたように違うところにできるものであれば、また住民がいつでもちょっと気軽に寄れるようなところですね、そういったのがあって公民館の存在、利用価値があるのじゃないかとは思っておりましたけれども、それが今の現状の中で教育者はどのように考えておられますかというのを聞きたかったわけですけど、村長がそのように、お話ししていただきましたので、それを、いい計画ができればと思っております。どうもありがとうございました。一番のですね、取り組みにつきまして、具体的に最近私も社会教育委員の会に いたことがありまして、地域づくり交流会等も参加したこともあります。かつて私はどもの時代はですね、もう40から50年ぐらい前の話で、そこで若い人たちが交流する場なんというのはなかなかなかったんですけれども、青年団とかですね、あと子ども育成会、村子連とかいろんな参加しながら、公民館活動に参加、公民館の何と言いますか、存在感と言いますか、そういうものをすごく感じていたような気がいたします。行政上のことだと思うんですけれども、だんだんその方針等も変わってきて、行政のいろんな団体施設等で、今まで公民館がやってこられたことをより詳しく専門的にやってやるようになったから、公民館のまた仕事内容も変わってきたのではないかと思います。いずれにいたしましても、新しいですね、新しいと言いますか、今地域が非常に大変な問題が抱えております。実は私の住んでいるところは麓一区でございますけれども、私の隣三軒はもう、空き家になりました。そういうふうな形で弥彦村全体を見ますと、この東部の方、南部、東部の方はですね、人口が増えて、また違う意味での地域問題が抱えているかと思いますけれども、麓の私どもの方はですね、だんだん過疎化していきまして、多分地域のコミュニティが崩壊するんじゃないかという心配もある状態です。それをですね、そういった問題も、この公民館がですね、地域課題解決型学習が社会教育の領域に位置づけられたということを伺いましたもので、そういう意味で地域課題に対して公民館がどのように対応しているのかということを聞きたかったわけであります。先ほど人づくり、つながりづくり、地域づくりということで伺いましたけれども、実際いろいろな問題を公民館がどういう、例えば公民館が主体となってコーディネートしていくのか、それとも他の部署でやっていくのか、その問題の性質によっては違うと思うんですけども、その辺のところをどのようにお考えでありましょうか。
はい、教育長。
はい、今の本田議員さんの方に、直接、という回答は、なかなか今私の頭の中にはちょっと入ってないという感じはしているわけであります。その中で、公民館の在り方ということで、地域コミュニティに関わって、まさに今地域コミュニティ自身が危機にあるという中で、それをじゃあその危機状況を解決するのにどうすればいいかというあたりで、公民館がどう果たせるかという部分については非常に正直言って、今すぐにこうしますという形がなかなか言えない状況にあります。正直言いまして、弥彦村の今の公民館活動をこう状況を見てもお分かりいただけると思いますし、もし特にかつての、充実されした活動という状況の、公民館の会員等を含めての状況になると、もう今格段の違う状況があるわけです。そういう中で、なんとか今公民館長、昨年春就任していただきましたけれども、そういう中で、これまで途絶えたものを、なんとか今年復活することができたという、状況にあるわけで、でも一方で社会化現象の変化というのはもう大変大きいものがあります。で今公民館の会員についても、正直言って社会教育の、我々のスタッフ自体にしても、かつてのような状況とは、ちょっと随分と縮小されている状況ですので、そういう中によってやっぱり今 その地域づくりという部分を考えていくには、ちょっと公民館という枠ではなくて、私個人から考えるとやっぱり行政全体で考えていかないといけないんではないかなと というふうに私も思っています。先ほどちょっと地域コミュニティ作りというようなことで、コミュニティセンターを中心にした活動が今、作られて、地域参加型の活動に変わってきているところがあるという話をさせていただきましたけど、まあ、代表的な長岡市になっているかと思いますし、長岡は公民館の活動からはもう手を引いた、今参加していませんということで、まあ、そういう点では新しいスタイルの、まあコミュニティ作りに進んでいるということになろうかなというふうにこう思っています。そういう点で本当に市長局と一緒になってこう考えながら、特に統計的には本当に20年後30年後の各集落の人口動態ももう筋として出ているわけですし、もう今ほど話したようにその20年30年言わなくても、もう2年後3年後っていうそういうレベルでも変化がこうしていくわけですので、そこに整体しながらちょっと、また市長と相談しながらも、情報連携しながらも進めていきたいと思ってますし、なお公民館で今活動しているその地域づくりっていうあたりのところで、逆に実はちょっと今最近本当に公民館の方でやっているのがもう第7回で参加もいただいているということなんですが、まあ、地域づくりを進めようということで、それでみんなでこう集まろうよということで、焼き込まれどうしようかということで話をするわけですが、どちらかというとやや固定化してます参加する方が。で、社会教育の会の方たちも一生懸命こう PR してるんですが、なかなかそれは広がりません。だから課題意識はあるんだけど、なかなかそこをまず私たちとしてはやっていくところの窓口かなというふうに思ってます。だから本当に気楽に地域の問題を本当にそこで出して、今本田議員が言われたようなことをやっぱり出して、でそれでどうするかっていうあたりを広げることはまず公民館事業ではできることだなというふうにこう思っています。そんなことで教育委員会としては、まあ、公民館活動の中での地域づくりということで、この広がりを、仲間の広がりをしていきたいなというふうに思ってますし、あとご存知のように教育委員会でやっているもう一つの人づくりということで、学校運営協議会というのがあって、もうスクールスタッフ今63人入っていただいてますが、そういう中でまた地域の課題というものがまたその中でもまたいろいろ出てくることが今後また期待されますので、まあ、教育委員会としてはその2つの中から地域づくりのところにこう広げて、考えて取り組みをしていきたいなというふうに思って、まあ、いるところであります。そんなことでまたご協力よろしくお願いしたいと思ってます。
はい、本田議
員。この地域を取り巻くいろいろな問題はですね、だんだん深刻化していくのではないかと思っております。そういう中で一番私は公民館に期待いたしますのはですね、住みよい地域づくりに、をするために、住民がまず自ら自分たちの地域を良くしようという機運を高めていかないと良くならないと思います。よく行政にたくさんの要望を上げることが何かこう当たり前のようなことを言っている風潮もありますけれども、そうではなくて、やっぱり自分たちの地域、自分の住んでいるところをどうやって良くしていこうかと、そういう機運が高まっていく、またそういったことに対しての手助けを公民館の方でやっていただければと、まあ、公民館というのがいいのか、教育委員会といった方がいいのか、分かりませんけれども、そのように感じる次第であります。もう一点、何度も私は城山森林公園について、まあ、3回か2回質問したことがあるんですけれども、なかなかその活用、せっかくの公園を活用されていないんじゃないかという気持ちがいっぱいであります。で、例えばここは森林浴という、非常に森林浴が楽しめるというような歌い文句もあるようですけれども、かつてはそういう問題、そういうこととか、自然植物とか、そういう観察したりするような勉強会とかですね、そういったことも行われてきたと、かつては そういうこともあったということであります。また現在一人キャンプといいますか、なかなかそういったことも流行ってきまして、適切なその自然の中で一人で例えばキャンプをして、まあ、自分のことを考えるんでしょうか、まあ、いろんなことを感じて帰るという若い人たち、またその他の人たちもいると思うんですけども、そういう風潮もある中で、キャンプ場、せっかくあったキャンプの釜焚きの部分も閉鎖、また阿古の全体の地図なんかもだいぶ老朽化していると思います。またトイレもあるんですけれども、老朽化して今閉鎖状態であります。まあ、そういったことをもろもろ言いますと、あそこをですね、もっと活用する方がいいんじゃないかと。それであえてそのどういう目的で管理委託をしているんだろうかという疑問が湧きましたので、どのように管理しているんですかという質問をしたわけです。まあ、ある種のそういうたくさんの方が来て、やるという、そういう目的があって管理するのであれば、また管理の使用もあると思うんですけれども、多分草刈りか危険木を切る程度なんだろうと思いますが、できればせっかく県が整備してくれたものですから、生かしていただく方向で、やっていただきたいと思います。その辺のところをもうそろっと、いやあそこはもうしないというのか、いやこうした方がいいと思うとか、そういった所見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。
はい、商工観光課長。
確かにおっしゃいます通り、今現在の管理方法といたしましては、草刈りを行う、なお危険木、あと倒木などの、除伐を行う、伐採を行うというような管理でとどまっております。だいぶ老木が多くなっておりまして、まだちょっと危険なところもあるかとは思いますので、そのあたりをきちんと、確認をして、中に入っても危険ではないような整備をする必要はございます。今のところ、危険な部分っていうのがございます。危険な部分ということがあると懸念されますので、中に入ることに関しては一応注意看板を立てて、今のところこう中の方にはあまり入らないようにというふうに、周知している状況ではございます。まあ、今後につきましてはまた県の方との、打ち合わせ等も必要になるかと思いますので、ちょっと今後維持などについては、検討をさせていただければと思います。
はい、村長。
高根保護の議員からのご質問というのは3回目からもってよく承知しております。で、私も過去の経緯って分かりませんけども、城山公園っていうのは文化会館との一体運営であそこをやったんだと思うんですよね。そうでないとあそこだけアクセスもなかったし、今伊田山から来ると非常に狭い道ありますけども、あの道しかないんで、多分文化会館を作るときに一体感で文化会館を作って、それで公園、城山公園ということを一体運営でやるということで、いや誰がの村長こうで、うちの親父ですか、渡辺さんですかね。
当時、近藤元次さんですかね。その時代だったらしいですけど、
で今のように文化会館をあそこからもう移転しちゃうと、国民館ももう全部かかってきちゃってるとなると、あそこだけが残ってしまう、森林城山公園ってじゃあどうやってやるのかっていう時に、今の現状から言うともう弥彦公園が精一杯、あれがもう対応でもう精一杯で、 担当者はもうそちらじゃないです。先ほどあの議員おっしゃったように公民館活動も昔の場合は多分渡辺村長かその本間村長当時もそうだと思うんですけど、多分社会教育課は7、8人いたはずなんですよね。今2人しか、2人ですよね。そうでしょ。これで公民館がまともな社会教育ができるわけがない。で、それも徐々にやっぱりこういうふうに高齢化した中で非常に人口が少なくなった時に一体感とかいろんな時にやっぱり公民館の活動っていうのは中心となってあとはありませんか、他にないんでやらざるを得ないんですけど、今のようなたった社会教育が2人のような現状ではなかなか今すぐというわけにいきませんけど、そっちの方向でやっていきたいと思いますし、それと合わせて昭和公園についても今のままではと手はつけたくてもつけられないのが現状だということをご理解いただいて、いずれちゃんとやらざるを得ないというふうに思っています。
はい、
はい、
まあだいぶ無理を言っているところもあるかもしれませんけれども、せっかくあるものをできれば、十分活用していただきたいと。そして公民館活動で、それが、利用できるものであればと思いまして、こういう質問をしたわけですけれども、まあ、今後ともですね、公民館活動が、地域社会、村民のために、の村民がためになるように活動していただけますよう願いまして、質問を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
はい、以上で、本田隆姉さんの質問を終わります。最後1名残っておりますが、ここで、しばらく休憩とさせていただきます。再開は14時40分といたしますのでお願いをいたします。はい、再開いたします。それでは柏地文夫さんの質問を許します。6番柏地文夫さん。はい、
最後になりました。一般質問をさせていただきます。 JR 弥彦駅トイレの改修を JR 新潟支社に陳情で質問をさせていただきます。弥彦村は県内外から年間200万人以上のたくさんの入り込み客が弥彦観光に訪れております。先般菊花展が始まり、弥彦の紅葉もきれいになってきましたので、弥彦公園のもみじ谷を鑑賞しながら楽しんできました。弥彦駅のトイレを見ましたら、弥彦公園ご利用のお客様への看板が目につきました。弥彦公園内のトイレをご利用くださいという看板が目に入ってきました。そこで私は駅構内のトイレがどのようになっているか、弥彦構内のトイレは乗車専用で、乗車以外の人は利用できない状態でありました。駅構内から公園のトイレまで距離にすると200メートルぐらい離れていると思っております。 JR の各駅のトイレの利用がどのようになっているかという中で、越後線、弥彦線の各駅を訪ね、トイレの利用状況を確認をしてきました。越後線の南吉田駅、青津駅、分水駅、寺泊駅、霧 桐原駅、小島焼、妙法寺駅、出雲崎駅、北吉田駅、八室駅、牧駅、越後曽根駅、赤塚駅、そして弥彦線の矢作駅、吉田駅、西燕駅、燕駅の乗車利用のトイレの状況を視察をしてまいりました。各駅を見て驚いたことに、トイレは清掃をされてきれいになっていました。青津駅ではちょうどトイレの清掃をしておりまして、聞いてみたところ日曜以外は毎日清掃をしているという説明を受けました。 JR 東日本の無人駅の管理は JR OB の職員が名誉駅長としてボランティア活動を行っております。また17駅を見てきましたが、なんと11駅が無人駅でした。吉田駅から出雲崎の間の間で分水駅だけが有人駅で、あとはすべて無人駅で、改めて驚いて帰ってきました。トイレは駅と併設され、乗車利用者と乗車以外の利用者の駅のトイレもできる駅ばかりでありました。ただ一箇所、桐原駅はトイレが設置されていませんでした。40年くらい前に女子高校生がトイレに監禁された事件が発生し、それ以来トイレが設置されなくなったと思われております。16駅を見て感じたことは、乗車の利用者、乗車以外の利用者も駅構内のトイレを利用できる状態でした。弥彦駅の1日の平均利用者数は424人、年間に直すと15万4760人の乗車があります。年間観光客の入り込み客数は、11月の菊の菊花店弥彦公園のもみじ狩りが一番多いと思います。弥彦駅のトイレは改修はされきれいになっておりますが、以前のトイレは乗車以外の利用も可能でした。これは私の推測ですが、11月の菊末になると気候が冬型になり雨が多く降り、弥彦公園は以前は未舗装で泥のついた靴で乗車、また登山者の泥靴を駅のトイレを利用して泥を落として乗車することが推測されております。ここで次の質問を3つお願いをしたいと思います。1、弥彦村は観光の村です。県内外から観光入り込み客がたくさん観光に訪れます。弥彦駅は現在乗車する人は駅のトイレをできますが、 JR 支社に対して乗車以外の利用者もトイレの利用ができるよう改修陳情をしていただきたいと思っております。2番、弥彦駅のトイレの改修でなぜ乗車利用者以外ができなくなったか、理由が分かりましたらお願いをいたします。
3番、JR 新潟支社に陳情しても、弥彦村として改善されなかった場合は、どのように対処するか、この3点についてお聞きをしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、答弁求めます。村長。はい。
柏木議員のご質問にお答えいたします。3点につきまして後で担当課長君からお話しさせ答弁させていただきますけれども、JR さんとは弥彦村は非常にいい関係であるというふうに私今理解しております。特に弥彦線を管理しておられる燕三条維持の一長さんですけれども、とは歴代非常にいい関係できていると思っておりますし、向こうの方も弥彦村のことを理解していただいているのは分かってるんですけども、ただこれがですね、今ずっと私村長になってからずっとお願いしているのは、まず上越新幹線と弥彦線の接続があまりにも悪すぎる。で、高齢者になれば車で来るよりも電車を利用して来た方がはるかに楽になって、そっちの方が増えるはずなんで、なんとかしてその接続をですね、1時間以上、1時間とか2時間も待たされるようなダイヤでなくて、まあ、せいぜい30分かぐらいで待ったら接続できるようにしてくださいとずっとお願いしてまいりました。で、新潟支社も言いました。ダメです、本当にダメ。そこまで来ますとね、多分新潟支社でもできないんですね。東京本社、東日本東京本社しかできないと思ってます。まあ見方によってはJR さんの組織っていうのは役場組織以上に役人的であるなというとも感じはいたします。ただし先ほど申しました環境は良いし、いろんなところで考えてくれてますんで、後で課長は答弁させていただきますけど、あれも意地悪でやったわけじゃなくて、やむに誤りの事情だというふうに聞いております。で、JR 東日本の新潟支社にもお伺いするのは全然やばさくないし、私2回ぐらいも陳情に行ってますけども、なかなか難しい。で、ダイヤ改正についてはダメなんで、実は、今年は新型ウイルスの関係でどうしようもなかったんですけども、東日本の東京本社、偉い人に、ある方に頼んだらいつでもつなげてやるって言われてましてですね、上から落とすしかもしょうがないかなというふうに思ってます。まあ、来年、少し時間的といいますか、要するに新型コロナウイルスがなければ、そのルートを使って直接、陳情に行っても八坂ではないというふうには考えています。ただあんまりやりすると東に非常に嫌がりますんで、もうちょっとだけ行った瞬間にもうやめてくれと言われてますから。だけどなかなかそれをやらない方よりは接続がうまくいかない、なかなか大その大会社ではできないんで、まあそれもやむを得ないかと。それは向こうに JR さんにとってもプラスになることなんで、弥彦だけじゃなくてというようなことを考えております。JR さんというのはものすごくいいんですけど、一旦決まったことを変えようとするときはものすごく難しいということはご理解願いたいというふうに思っています。
はい、観光商工課長。
それでは一つ目のご質問からお答えいたします。JR 新潟支社に対して乗客以外もトイレの使用ができるように改修陳情をについてでございますが、JR への要望事項として乗客以外でもトイレを使用できるように、昨年度までも要望をしておりましたし、今後も継続して要望をしていきたいと考えております。また2つ目ですが、弥彦駅のトイレ改修でなぜ乗客以外が利用できなくなったのかの理由についてですけれども、弥彦駅のトイレ改修以前のこの繁忙期におきましては、水道料金ですとか、トイレットペーパーなど、維持管理費などが多くかかること、利用者のマナーにも問題があったようで、トイレの詰まりによる汚物のあふれですとか、靴から落ちた泥で床が泥だらけになるというようなことで、管理に大変苦労されたと聞いております。 3つ目についてですが、JR 新潟支社に陳情しても改善がされなかった場合の対処方法についてですけれども、JR に要望を継続するとともに、公衆トイレの場所を分かりやすく、そして多くの場所に案内表示をするなどによって、来村されるお客様の利便性を確保していくように努めてまいりたいと思います。以上です。
はい、笠木議員。
大変ありがとうございます。そして私ですね、こう見てて昔からやはりそうなんですけども、JR 本社はなかなか大変かなというふうに感じ取っておりますが、ぜひとも粘り強い方法でお願いをしたいと思っております。それと一番目の要望ですけども、今後とも、まあ、今要望を出しているという形でありますので、今後ともお願いをしたいと思っております。やはり要望が出てこないと向こうの方もわからないというふうに感じ取っておりますので、粘り強くお願いをしたいというふうに思っております。そして2番目の、なぜ回収の時にという話を質問出しておりますが、確か聞いておりますとその答えがあったような気がしました。思い出しました。やはりトイレットペーパーがすごくかかる、そしてマナーが悪いという話は今課長から聞いた中で思い出しました。それと、3番目なんですけども、万が一何年も要望を出してこなかったらどういうふうな形でやるか、案内表示も私はいいと思うんですけども、やはり11月の一番寒い時期になるとどうしてもトイレに行く回数が多くなる、また頻繁になる、その時に200メートルぐらいも走っていくと間に合わない人が私いると思うんですよ、旅行に来て。そういうことを考えると果たしてどうかなというのは私が思った中で今回質問をさせてもらいました。今新しいトイレがありますし、その脇に自転車小屋があるんですけども、そこが万が一ダメになった場合、ちょうどトイレができるようなこうあれは JR の土地だと思うんですけども、そこを私はお借りしてですね、作る方法も一つかなというふうに私の中では思っております。ちょうど男女の区別ができてちょうどいいようなスペースがそこにありますので、今後ともまたそこを確認をしながら、またできなかった場合はそこのところも一つの設置かなというふうに私は考えております。村長さんどうでしょうか。
はい、
はい、村長、
もしどうしてもということになった場合ですね、あそこの昔の観光案内所のある駐車場はあれ専用地なんで、あっちの方に作るのもありかなとは思ってますけど、今すぐそういうことは考えておりません。
これから村長さんがまた粘り強く要望を出したりしていただいたり、本社の方にお願いをする、また商工観光の方でも要望書を出しているという形ですので、ぜひ粘り強い中で、ぜひ観光客にやはり不便のないような形の中でできるような方向を持っていってもらいたいと思っております。以上で質問を終わります。
はい、これで柏木文夫さんの質問を終わります。以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。次回は12月13日月曜日午前10時から再開をいたします。本日はこれにて散会いたします。大変お疲れ様でした。